Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の円城信子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。3月1日になりました。
はい、いよいよ3月。
ほんまやね。
原田さんメッセージ来てます。
ありがとうございます。
はい、岡メインコ SOS さん。
はい、ありがとうございます。ます
原田さん、お料理上手な信子さん、いつも楽しみに聞いてます。そんな上手でもないです。この冬、お菓子作りをいろいろ試していますが、先日知り合いから、さつまいもをたくさんもらったので、スイートポテトを作りました。手間はかからず出来上がりましたが、どうしてもパサッとしてしまい、しっとりとした食感に仕上げるのが難しいと感じました。コツを追求してみたいと思っています。しんこさん、原田さんはスイーツ系のさつまいもはお好きですか？はい、私はもう何より好きですね、このスイートポテト。やっぱりバター入れた方がいいですね。
あ、バターで変わる、
はい、変わります。だいぶ違いますね。でも私もほんまに好きなんですよ、スイートポテト。
作るはるんですか、自分で？
難しいんです、本当におっしゃる通り。お芋の質にもよるんですよ、
はいはい、
ホクホク芋とかやと結構ね、なんかこう水分持っていかれたりするときあるんですけど、
でも
ちゃんと、私ちょっと今すぐレシピわからないですけど、しっとりと仕上げることはできます。ただ私もこの岡メインコさんみたいな感じで、すごいね、同じようになったことあるんです。
なるほどね。
でも大好きなんですよ、
でも確かにさつまいも一つでもいろんな品種によって違うから難しいでしょうね。最初からスイートポテトみたいなやつもあるもんね。
そうですよ ね。
僕も大好きですけどね、もうお札スナックドキっていうね、スナックが、
それも大好き、
好きなんですけどね、
うん、
作れないですけれども、はい、なんやこれ、料理番組かと思ってる人おられるかもしれません。サウンド版半径 500m という番組です。半径 500m というフリーマガジンがありまして、
はい、
京都で有名なフリーマガジン、そしてその編集長が円城信子さんです。
はい、
で、円城さんにそのフリーマガジンのこぼれ話をラジオでしてもらおうというので始まったのがこのサウンド版半径 500m です。
はい、
そして円城さんが出しているもう一つ、おっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンもこぼれ話を聞こうということで、はい、2つのフリーマガジンが柱となったラジオ番組になっております。私はサウンドロゴクリエイター、
はい、
この番組でなっている音楽のほとんど僕が作っているという感じになっております。
そうですね、はい、
聞いていただくとサウンドロゴって何っていうのは分かると思います。よろしくお願いします。
はい、
半径 500m とおっちゃんとおばちゃんは呼んでみたいなと思ってくださった方、安心してください。そのチャンスがあります。なんとですね、お便りをいただいた方の中から2名の方に毎週、はい、半径 500m とおっちゃんとおばちゃんを1冊ずつプレゼントしていますので、
はい、
プレゼント希望の方は住所と名前を忘れずに書いてください。はい、
ぜひぜひご応募ください。
プレゼント希望しっかり書いてくださいね。
はい、
どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m、 今日も
張り切ってまいりましょう。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、玉浦、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、お風呂の新習慣、フットグルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのフットグルーマー。美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社、サイト不動産を通して豊 私をご提案、美和くんが彩りの里を届ける会社サイト。
新庫編集長の
今日の半径500メートル。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径500メートルのエリアをご紹介するフリーマガジン半径500メートル編集長炎上真子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
まあ、冒頭ちょっと言いましたけれども、一つのバス停を中心に半径500メートルというフリーマガジンは特集が組まれています。
はい、
でその中からこぼれ話をいただくので、うん、その話はどっかのバス停が元になった話。
はい、
でリスナーの皆さんにはですね、バス停を最後にご紹介する、うんうん、どこのバス停か考えながら聞いてもらう、つまり、はい、バス停当てクイズが含まれています。
そうですね。で
最初に編集長からヒントをもらうというのを常にしております、う
ん
う
ん
う
ん、はい、
今日バス停当てクイズですか。
はい、今日はバス停当てクイズの方です。はい、
それではバス停当てクイズのヒントをください。
はい、ですね、先月節分ありましたよね、うん、
はい、
で節分の時には京都はいろんな、神社、ね、お寺、いろんなところで、うん、節分祭あります、
はい、
で、節分祭の時に、まあ、ある神社で、節分祭が行われる時に、うん、このバス停よく利用されるんですね。
わ、これは結構ここちゃうってみんな、うんうん、いくつかあるな
あと思います。
どこの神社かもね、
はい、
あるし、
そうそうそうそう、
節分祭だここやろ、うんうん、でも人によってちゃうかもしれ
ない。そうなんですよね。
わかりました、
はいはい、
もうその節分祭でよく使うバス停で、うん、ちょっと当てに、
はい、
そしてこの話の中からヒントもまたねあるかもしれない、はい、そこの何、
はい、ね、家庭料理のドイツ料理ね、
はあ、う
ん、のお店があるんですよ、桜サリっていう。
へえ、
うん、でこれリンクひろこさんっていう方が営んでおられるんですけれども、うん、この方ね、もともとね、私ちょっと存じ上げなかったんですけど、河原町にねザッパっていうね、
う
ロックが流れるエスニック酒場があったのご存知ですか。
うわあったかもな。
なんかね80年くらいから2008年くらいまであったらしいんですよ、
ザッパ。
でそこに通い詰めてた女子高生だったんですけど、
髪詰めた女子高生、
そうそうそうそう、はいはい、でそこでね、もうすごくマスターに気に入られてお店を継がはるんです、19の時に。そのお店を
ザッパを、
ザッパを継ぎ、で継ぎながらまあいろんなことをしてるんですけれども、うん、はいはい、モデルをやったりいろいろしてるんですけども、はいはい、家のお母さんがねバリ島に移住しちゃったんですよ。だから自分もバリ島にちょっと行ったりとかして、
はい、
そこでね、
はい、
エスニック料理にまず目覚めるんですね。
はいはいはい、
でバリの、まあ、それもお母さんの味やったり、うん、家庭の味でいろんなエスニックの香辛料とかをいっぱい仕入れて、
はいはいはい、
でエスニック料理ができるようになる、
うん、
でそうこうして帰ってきた時にちょっと留学生のドイツ人と恋に落ちて結婚して、うん、
なるほど、
はい、お子さんができて、うん、でその時にドイツ人の旦那さんがすごくね恋しがらはるからね、ホームシックになって故郷を、家庭料理をお母さんに電話とかしてね、何作ってんや、どうしてこうしてみたいなの聞いて、はいはい、で作れるようになる。
なるほどな。
そしたらもうそれでも2つぐらい、だからアジア系とドイツの、
うんうん、
どっちも家庭料理、
うん、
でとにかく家庭料理が好きなんですよ、
はいはい、
それからいろんなとこにも行ったりしはるんですけど、うん、なんか家庭の中の調味料とか家庭の中のいろんな食材とかを使った料理がとにかく好き で、
うんうんうん、
でそれを極めていかはるんですね。
はい、
だからなんか例えばドイツ料理でもね、そのお肉をこう煮た時にできたソースみたいなものを、
うん、
いろんなものに家庭料理やから使うんですね。一回なんかそんなんしたりしたら、
なるほど、
調味料の一種
として、うん、はいはいはい、
でそんなんが例えばナシゴレンとかでもなんか鶏を揚げた油っていうのは、
はいはいはい、
もういろんなことに、
なるほどなるほど、
もう家庭やから、
はいはいはい、そうやな、
うん、だからなんかそういうのが大好き。
なるほど、
うん、もう台所っていうものからこう出るアイデアとか、
うん、
みんなのため家族のためやから出てくるアイデアとか、
うんうん
う
ん、
そういうものでお料理をするのが大好きな人。
それが食べれるってこと？
もちろんもちろん。
これさ、
うん、
ドイツ料理で あれやろみたいなんて、
うんうん、
僕は
ザワークラフトとか、
ま、ザワークラフトになる と思うんですよ、うん、
もちろんそれも食べれるんですよ、うん、家庭風の、
はいはい、うんうん、それ以外にはどんなものがあるんでしょう。
なんかねショートパスタとかありましたね。
なるほど。
あとなんかお肉とかお魚を炊いたものとか、なんかドイツ料理ってすごくあのこの、リンクひろこさんおっしゃってたのは、うんうん、種類が少ないと思われてるんですよ。私もそれはドイツに旅した人からも聞いてた、まあ、
そうやな、う
ん、なんかソーセージと、はいはい、ザワークラウトとみたいなジャガイモと、ね、そんなことないですって。
そそうか、
あの家庭料理はいろいろありますと。あ、もう本当にたくさんあって、あの行った時もいろんな種類があったんですね。
本当、
うん、でアジア料理も食べれます。全部家庭料理。
そうかそうか、うん、ドイツ料理屋さんだけじゃなくてってことないもんね、うん、
メインがドイツなんですけど。
なるほど。
アジアのものも置いてある。
それめっちゃいいやん。一回行くだけでちょっと
そうです、
世界のおばんざいが食べれるみたいな感じになるやん。
ちょっとそんな感じだから、タイのお料理もちょっと出てくるし、
はいはいはい、はい、
うん、それも行った時に
で縛りは家庭料理ってことだろ、うん、
あの台所で覚えた料理って全部。
いや、台所からのアイデアっていうのはちょっと惹かれるね、うんう
んうん、すごいですよ本当に、うん、今はね、あのもっかインドの台所料理を作りたいんだって。
あ、そうなんや、
うん、
世界の台所に行ってんやな、
う
ん、
あ、そうそうそうそうそうそう。
なるほどなるほど、
うん、
聞きます。バス停、
はい、京大正門前ですね。
あ、吉田神社ですか。
吉田神社はもうここからでしょ、みんなもうここから行くじゃないですか皆さん。
そうやな、
はい、
いや、京大正門前の、うん、どのあたりですか京大正門前。
京大正門前を少し西にずっと
行くんですか。
はい、あの東一条通り
ですけど、
あれを西の方に歩いていきまして、で、マリコージ通りと交差するんです、はいはい、のマリコージ通りをちょっと上がる。
上がる、
はい、
そこにある。
はい、上がったら、西側にありますね。
桜さり。
はい、桜さり。
いや、ちょっと美味しそうやったな。
うん。
わかりました。新婚編集長の今日の半径500メートル。今日は京都市バス京大正門前停留所の半径500メートルからでした。FM94.9 メガヘルツ。
AM1143 キロヘルツで
KBS 京都ラジオからお送りしています。今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけど、ドイツのアーティストと思ってね、うんうん、僕がやっぱり本当に出てしまうのはこの方なんですね、ネーナでキーノ。本当はここで Just Like Talk の名曲が流れてるんだよ。まあ、ロックバルーンはナインティナインがね有名で、はい、でまあ英語でも歌われてたんだけど、ドイツ語のバージョンもあるよみたいなことになっていて、やっぱりこうやってまあネーナの別の曲を聴いてみると、なんか言葉によるメロディーの独特な感じっていうかね、料理と似た感じで、ドイツ語だとこうなるんかっていう気がしたりします。お送りしたのはネーナでキーノでした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。ドアの技術力で広がる世界はなのかラピコへ、その技術をもとに新しい未来を切り開く。
原田博之の
音楽機構。
このコーナーは私炎上慎吾が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます、
はい、お便り来てまして、はい、大輝のパパさんありがとうございます。
いつもね、もうねライブにも来てくださるんです。
ああ、そうですか、
はい、
原田さん新子編集長こんにちは。
こんにちは。
毎週楽しく聞いています。
ありがとう。
今年に入って原田さんの音楽機構のコーナーで、うん、最新アルバムのアンソロジーの曲がかかっていますが、はい、僕は階段の下でをリクエストします。この曲は2023年の原田イズライブのことを 歌った曲で、今でもこの曲を聴くとライブ当日の豊田雄三さんと中川五郎さんの歌を聴いて感動したことが蘇ってきて大好きな曲なので、ぜひ聴きたいです。よろしくお願いします。寒い日が続いていますが、お二人とも体に気をつけて頑張ってください。
こんな嬉しいことないな。
ねえ、もうご存知なんですね。
お前やな、
何のエピソードでできたかっていうのがね。
そうやね。まあ2023年はトップバッターがね、はい、中川五郎さん で、
うん、
で3人弾き語りっていうことで、
そうでした、そうでした。
で次が豊田雄三さんで、
うん、
最後が僕っていう ね、
ね、
ほんまだ、もう説明してて震えるわ贅沢な贅沢ない
やもう素敵な、ね、ライブでしたね、
はい、その時間を僕はまあ舞台の横でね、先輩2人のライブを見ながら自分の本番を待つんですけど、
うん、
その後にもう書いてすぐ書いたんです曲をもう絵日記って呼んでんだけどな。紹介してください。
はい、原田博之最新アルバムアンソロジーから階段の下で。
横から照らすライトを背中に受けて、歌い終わった一番手が帰ってくる。すれ違う小さな階段でバトンを受け取るように、ギターを抱え光の中で消えてく空気を揺らす。言葉が雨音のようだ。舞台袖から僕は聞いていた。その音を僕はじっと聞いていた。
ルでよく歌われてますよね、あのライブな、ライブのアンコールでね。
そうなんです、もうちょっと不思議な気持ちになるんですけどね、うん、その曲が持ってるアンコールっぽさと、うん、今から本番やっていう内容の狭間で歌ってるっていう、
あーそっかそっかそっか、
この曲歌ってんのに終わってしまうライブがって思う時もね、あーなるほ
どなるほど、
今から行くでっていう曲ではあるんですけどね、うん、何かがアンコールっぽいっていう、
そうですね、なんかちょっと劇的な感じもあって、
まあそうですね、まあ、あの大事にしている曲です、今日は階段の下でというのを聞いていただきました。以上、原田博之の音楽機構でした。
サウンド版半径500メートル、
心も肌もすっぴんきれい、愉快な姉妹が京都から発信する、簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ、自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしい、シンプルアカンスキンケアアンバン。月曜の朝行きたくなる会社、ほうげつ、ほうほう、鉄板を切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたり、ほうちゃんに出会えてよかった、そんな言葉が聞こえてきます。ほうげつ、人に出会い地域に出会い響き合う玉浦の仕事着で働く毎日を楽しくしよう、ユニフォームの力を信じて届ける仕事ギア、たまゆら。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジン、おっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
はい、
最近はもう本当にあの園長さんがね、あの、うん、直接喋りたい、来てもらいたいみたいなことになってましてですね、
はい、
今日もゲストの方に、うん、来ていただいているというか、はい、電話ではあるんですが、はい、待っていただいております、うん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
まずはお名前をお願いします。
はい、合同会社だるまの代表をしております稲垣修と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
原田さん、稲垣さんは、はい、あの実は前にお勤めのデザイン会社の頃から私は存じ上げてるんですけど、
はい、
いろんな方がいらっしゃる中で結構ね、その転職をパシッパシッって決めてこられてるんです、うん、大きな決断をしながらだから、なんていうのかな、似てるなみたいなこともなかったりとか、
はいはいはい、
まあ、言えば、働いてる国を変えるぐらいの、
はい、
それぐらいの大きな決断もなさってるので、
うん、
あのいろいろそういうふうにこう自分がこう決めた時にそっちにパッと動けたのはなぜかとか、どうしてそんな決断をしたのかみたいなことをお聞きしたくてお呼びしてます。
なるほど、すいません、もう、はい、先になんか全部言ってしまうみたいない
や、あのそういうことにね、なっているので、
なんかどんな、何回もなんですか、うん、転職は。
転職は何回もですね。
あ、そうなんですか、
はい、大きな転職ってまずどこからどこの時ですか。
ね、職種を大きく変えるみたいなこともあったので、
はいはいはいはい、
それで言うと今から8年前ぐらいなんですか、何年か8年前ぐらいになるんですけど、もともとは、まあ、京都で、うん、あの料理人目指して、はい、あの調理師になろうと思ってずっと、まあ、はい、料理の仕事してたんですね、
はいはいはい、
ご出身どこでしたっけ。
僕出身静岡です
ね。静岡だけど京都で料理人にということで、はい、修行されていた、はいはい
はい
はい、
で、まあ、料理の仕事をずっとやってた中で、うんうんうん、まあ、ちょっとある縁をいただいたんで、
うん、
あのイギリスのロンドンの方でお店を立ち上げたいんだけど手伝っててくれへんかみたいな、まあ、そういう話やったんで、うんうん、まあ、ぜひぜひみたいな感じで、うん、まあ、そこがさっき園長さん言ってくれあった、うん、国を変えるみたいなところかなと思うんですけど、は
いはいはい、じゃあもう、それおいくつぐらいからロンドンやったんですか。
ね、29歳の時ですね。
うん、はい、でその時もご結婚ってされてましたか。
その時はあの結婚はしてなかったんですけど、うんうんうん、あのイギリスに、まあ、行くタイミングで、うん、まあ、どうしてもその、
うんうん、
ビザが必要になるというか、なので、まあ、結婚してないとそのビザが取りにくくなるので、
彼女とね、
はい、そうです、当時付き合ってた、まあ、今の奥さんなんですけど、
はいはいはいはい、
とそのタイミングで結婚して、
じゃあ結婚して一緒にロンドン行こうと、
はい、そうですね。
で、ロンドンでじゃあ料理人として。
そうです。
あ、それは結構、どれぐらいの期間行かれたんですか。
7年半ぐらいですかね。
すごい、
は
い、
結構やっぱりそれは違う国で、お料理の種類は日本料理ですか？
お料理の種類は日本料理なんですけど、まあちょっとやっぱりロンドンナイズされるというか、まあ、そういうところはありましたけどね、はい、
なんかでもそういうのってすごく、まあ、楽しいだろうし、充実しますよね。
めちゃくちゃしましたね、はい、はい、もうとにかくやっぱりもうほとんど全ての体験が、まあ、ゼロからみたいになるんで、いろいろこう分かんないことももちろんあるし、まあ、そういったものをクリアしていったりするっていうのもまあ楽しいし、なんかそれこそ英語なんかはね、全く喋れない状況で行ったんで、
すごいですね、
はい、
そこから、7年後どんな決断をされてるんですか？
完全にプライベートの事情ではあったんですけど、
はいはい、
まあ、日本にも帰らなきゃいけないというか、そういうこう、なんかこう、抗えない理由みたいなのができてしまったんで、なんで、もう日本に帰ろうと決めて、はい、で、まあ、日本帰ってきたらまた仕事探すことになるじゃないですか。
はいはいはい。
で、まあ、そのタイミングで、7年半、まあ、日本以外で、まあ、和食やっていたっていうのが、まあ、やっぱり、こうイギリスで四季がなかったりするので、四季の食材を扱えないみたいなも問題があったりとかしてね、で、まあ、それこそハモをうまくさばけるよう、さばけへんようになってるんちゃうかとか、いろいろと、触れない食材がいっぱいあったんで。
なるほど。
その辺と、まあ、あとは、まあ、料理やってる方は皆さん夜仕事が遅いと思うんですけど、僕の場合、まあ、子供ができなかったものですから、夫婦二人だけの生活を考えたときに、夜遅くまで、僕働いてて奥さん家でっていうのは少し違うな、嫌やなみたいなのもあったんで、そのタイミングでちょっとここ新しい挑戦してみようみたいな感じですかね、はい、
そこでデザイン会社に行かはるんですよね。
そうですね。でも全然デザインを自分がするわけでもなんでもないんですけど、当時募集してる内容が、こう、何ですかね、こう、まあ、デザインとか、そういうクリエイティブって呼ばれる、まあ、力で、こう、その、お客さんの、こう、例えば商品であるとか、まあ、そういったものを、こう、より良くしてあげて、で、なんか、こう、役に立てるよ、みたいな、まあ、そういう感じだったんですよ。で、まあ、デザインのことなんかも何も知らんけど、そういう仕事って、やっぱすごい魅力的やなと思って。
なるほど、なるほど。
そうですね。でまあ、デザイナーではないですね。
これね、抗えない事情でっておっしゃってるじゃないですか。私は知ってるので、これちょっと言ってしまいますけど、もうね、奥さんのことすごく大事にされてるんですよ。奥さんが日本に帰りたいっておっしゃったんです。
そうです。
すごい。
それだけなんですよ、本当に。で、自分は、もう順風満帆に本当にうまくいってて楽しくて、お給料もいいし、もう本当になんか、あんまり不満はね、職場にも職種にもなかったんです。でも、
そうですね。
でも奥さん、最愛の奥さんが、やっぱり日本に帰りたいっていう時に、じゃあ帰ろうかと。そして、なるべく近くにいられる、その夜遅くまで、そのお料理をしてね、遅くなるっていうようなことがないね、比較的、飲食業界じゃないところでっていう決断をされるんですよ。私はすごいなと、この軽やかさが。
これも炎上好みのね。
いや、すごいなと思って。
そんな言うていただいてありがとうございます。
いやいやいや。
でもそれは、そういう、モチベーションはそれやとして、
はい。
で、結果出会うじゃないですか、そのデザインの世界に。
はいはい。
で、そこにまた新しい、こう、なんていうかな、興奮とか発見があるってことなんですか？
そうですね。それはめちゃくちゃありましたね。やっぱりもう、それこそ何にも知らない状態だったんで、もう、うわ、こんな世界あるんやっていうところから始まって、で、まあ、その、デザイナーさん、まあ、社長デザイナーだったんですけど、はい、すごく、優れてる方やったので、まあ、その人のお仕事近くで見れるっていうのも貴重な体験やったし、
なるほど。
はい。まあ、あとは、いろんなこう、お仕事あったんで、それこそこう、飽きないみたいな感じですね。飽きが全く来ないみたいな感じでしたね。
なるほど。
楽しくて知らないっていう感じ。
逆に、はい、そのイギリス時代あるいは料理人時代の自分が、そのこのデザインの世界に入った時に、そのことが役に立ったなみたいなこともあるんですか？
料理してた時の経験がですか？
経験とかロンドンにいたことがこう。
まあ、なんかいろいろあったのかなとは思うんですけど、はいはい、まあ、多分お店をこう一から作るみたいな、
はい、
こう、うんうん、ゼロから全部作っていく作業をさせてもらったんで、なんかその結構長いプロジェクトじゃないですか、
はい、
それを全部経験できたっていうのは、まあ、同じようにこう大きいプロジェクトとかをこうやってはったりはしたんで、
だから、
まあ、その時にこう、うん、役に立ったのかなとか思いますね。
すごいですね。
いや、それはだってあのもしそういうデザイン会社で出会って、うんうんうん、そういうことやった人ですよってなった時に、うん、あすごい話聞きたいとか、
うんうんうん、
この人の言うことだったらちょっとアドバイス聞こうかなってなるかもしれないね、
う
んうんうん、クライアントがも、
うん、
それも分かりますよね。
で何か一つのことをすごく一からずっとやったことがある人っていうのはいろんな業界でいろんなところでやっぱノウハウができてるんでしょうね。
なるほどね、
うん、あのさせられるような、うん、
あとはあれですかね、なんかめっちゃ面白がってもらいましたね、まあ、料理人もっと料理人のデザインが、
ね、
なるほどなるほど、そうかもしれないですね。
それ
はいいことかもしれないですね。そのチャレンジして大きく変えると、
うん、なんかこう角度違いのセンスがやっぱりまた入ってるから、はいはいはい、備わってるから、いわゆるこうデザイナーとかそのクリエイティブみたいなところだけのセンスじゃないものがガッて入ってきたりするから、そこそんなんが大事だったりしますもんね。
なるほど、
そうです、なんか おもろがってくれたのかもしれないですね、はいはい、
それでそこに何年ぐらいお勤めでしたっけ。
ね、そこは6年ちょっとぐらいですかね、はい、
でもう満を持して独立ということで、
満を持して独立、
はい、昨年、はい、じゃあ、ね、内容的には、うん、まあ、そのデザイン会社ブランディング会社で培ったものを土台にして、うんうん、
はい、
稲垣さん流にブラッシュアップさせたようなものを独立してなさっていく。
そうですね、うん、まあ、やっぱり黒子でお手伝いさせてもらえることは何でもやるみたいな、うん、まあ、そんなイメージはいるんですけど、まあまあこう経験させてもらってきた、
うんうん、
こう学んだことで何か力になれることあったらなとは思って今いろいろさせてもらってます。
なんかね、あの稲垣さんとお話いろいろと私する機会があるんですけど、うん
う
ん、
はいはい、
ちょっとやっぱソーシャルビジネスとまでは言わないんですけどもね、なんとなくやっぱ、うん、あの貢献できるようなことをすごく、うん、あの望まれてるじゃないですか、うん、稲垣さんって、はい、だから例えばそれは食事ということででもそうやし、デザインっていうこととかいろんなことですごくそのちょっとなんかこうあのそれがまあもちろんクライアントさんもやけど、まあ、社会にとって良いんだろうな、こういう方向性みたいなことをねよく考えられてるでしょ。それはいつぐらいからそんな感じで思われてたんですか。
まあ、そんな大層なもんではないんであれなんですけど、うんうんうん、なんかこう、まあ、自分もそうですけど分かんないことっていっぱいあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
で分かんないことってやっぱその道のプロと なんか経験持ってる人に聞いたりとかってするじゃないですか。そこでなんかまた教えてもらって、
うんうん、
あ、なんかできるようになってよかったみたいな、こうそういう経験っていっぱいあると思うんですけど、
うんうんうんうん、
なんか自分がそういう経験いっぱいしてきたので、
うんうんうん、
まあ、その全部自分ができるとは全く思ってないんで、自分ができることをそういうふうにこう提供とかこうさせてもらって、うんうんうん、なんかその人がなんていうかな、こう、まあ、笑顔になるって言ったら変ですけど、そういうのが一番なんかやってて、
うんうんうん、
自分も幸せやなと思うんで、
うんうんうん、
そういう感じですかね。
なるほど、
うん、
結構その大きい決断、しかもかなり外から見ると挑戦、
うん、
強めの挑戦に見えるんですけど、
うん、
そのなんかこれから挑戦したい人もいると思うんですよね、リスナーの人で、
はいはい、
そういう時に、まあ、挑戦するんやったらこういう感じやけどなとか、なんかアドバイスというかこう経験から来る、あの時このこと大きかったよなとかっていう、まあ、例えば笑顔っていう一つの軸があったのか、奥さんへの愛情みたいなことなのか分かんないですけど、なんかそういうのありますかね。
そうですね、なんかいつも思ってるのは、まあ、まあ人生一回しか本当にないなと思うんで、なんかまあやりたいなと思ったこと、まあ、いっぱい僕もあるんですけど、
はい、
とりあえずやってみた方がいいのかなとは思うんで、
うん、
たまたま僕の場合はそのこれやりたいなみたいなのを思ったことがこう大きく仕事を変えるとかね、そういうことにつながっていったのかもしれないですけど、
は
い、なんか悩んで悩んで考えて考えても僕もめっちゃするんですけど、
うん、
まあ、最後はもうなんか、まあ、とりあえずやってみるかみたいな感じで、
うんうんうん、
まあ、動いたり決断したりする方が、まあ、結果的にはやっぱりさっきも言ったけどこう助けてくれたりするって、まあ、
なるほど、
うんうんうん、
なんでまあ困ってもその瞬間だけでこういつかなんかあよかったみたいな思いできるようになるのかなっていう気はします、
ね、なるほどね。まあ、なんか旗から見るとすごい大きな決断でなんですけど、
うん、
なんか多分あの一回されてすごくその自分が違うものを吸収したりとかしてすごい楽しくなってるから、うんうんうん、
る
次のはやっぱりやりやすいですよね、まあ、成功体験があるってことですね。そうそうそう、だから一回えいやってやってしまうと、
うん
う
ん
う
ん、
ちょっとあのね飛び越えることはできやすくなるのかなと思います。
あとはもう単純に飽き性なのかもしれないですね僕は。
いやいやいや
もう励まされて励まされております。
いや励まされる人が多いと思います。あの本当に職種をこんなに変えてもね、なんか活かしながら楽しくできていることがあるっていうことは、
いや本当
なかなかわからないんですよみんな、
う
ん、
あと全部できなくても怖がらないっていうね、うんうんうん、助けてもらえるっていう可能性っていうのを信じるみたいなことはやっぱり本当に大事かも。これいつまでも聞いてたんですけど実は時間が来ておりまして、
う
ん
あはい、
ぜひスタジオにも
一度また来てください。
あぜひすいません今日は、はい、
とんでもないです、
はい、
聞きたいなとリスナーの人もまだ思ってると思うんですけどもね、
はい、
でもちょっとなんか勇気をもらえたり、
うん、
はい、背中を押されたりする人がいるかなという気がしました。
本当に
そうだ、
はい、
嬉しいです。
私はいつも言うんですよこういう人いるよっていうので、
あ、なるほど、
例としてあげるんですよ稲垣さんのこと。
そこラジオで使われてます、はい、
なんとか生きてるからって言
っていよいよいよいよとっても楽しそうに。
すいません、じゃあもう一度お名前を最後に教えてください。
はい、合同会社だるまの代表の稲垣修といいます。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけれども、稲垣さんの方から、この曲をリクエストいただきました、
はい、
もうぴったりな気がしますね、うん、ビートルズで Let it be。
本当はここでJust like a dollar の名曲が流れてるんだよ。
本当にね、あの話の内容からも、うん、レッドイットビーっていう言葉の、
いや本当にそうですよね、
重さがあるな
と。ありますあります、もうまさにそういう感じでしたね。
はい、お送りしたのは、うん、ビートルズでレッドイットビーでした。
例えば創業事業拡大資金調達デジタル化経営者のちょっと知りたいもっと知りたいに答えます。早めの相談相話なしあなたを応援しかも無料しないに4カ所京都商工会議所ビジネスサポートデスクまでじっと支えて未来を開き京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち。
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電機。街で見かけるブーブーパーク。三角お耳はサイドミラー。小豚のお花でピンクの車僕が目印ブーブーパーク。
カフェ小さな花。この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずはお名前を頂戴してもよろしいでしょうか。
はい、小沢青春音楽塾の、オペラの公演のプロデューサーをしています深町と言います。
深町さんどうもようこそ。
もうこれはもしかしたらリスナーの方は、うん、あ深町さんやって思ってる人がおられるかもしれない。
昨年、ね、来ていただきましたので、
はい
はい、
これはもうオペラがあるから来ていただいてるんじゃないですか、
う
ん、
そうです。
はい、
そうですね。この時期
年に1回あの3月 の, あの、はい、恒例というかね、そう思って僕らやってますけど、
はい
はい、
今年は何を、
はい、今年は、ベルディという、まあ、イタリアの作曲家の椿姫という作品を、はい、もう
名作
名作ね。
うーんすごい。
これもうさっきちょっと打ち合わせでね、
うんうん、
もうストーリー まあ、恋愛と親子のってね、はい、いうことがあるんだけれども、うんうんうん、一つは非常に興味深かったのは、
うん、
その160年前の話なんですか、
ぐらいですね、だいたい、はい、
でこれ160年前だと僕らちょっと遠い話みたいな、
うん、そうですそうです、
今回なんかちょっと工夫がちょっとあるという、
あ、そうですね、まあ160年前とはいえ、まあ、まず前提としてあるのはその同じ人間の話なので、
うんうん、
まあもうその今言った恋愛のこと、親子のこと、うん、そういういろんな葛藤があったり、はい、それが描かれてるんですけど、
うん、
まあ、今回演出家とデザイナーの考えで、
はい、
まあ、もうちょっとそのやっぱそういう時代のこう衣装とかセットの雰囲気ってすごく、まあ、ある意味豪華ゴージャスなんですけど、
うんうん、
古っぽく見えてしまうのもあれだなということで、はい、うんうん、20世紀半ばぐらいの時代がいいんじゃないのっていうので、1950年とか60年ぐらいこうイメージはこう白黒映画のすごくスタイリッシュで雰囲気があって、そういうのをちょっと目指して、まあでも実際の衣装はすごくね本当カラフルなんですけど、そういう設定にしてます。
今回だからデザイナーさんが改めてだから全部新調されたんですよね、服は、衣装は、
まあ、その辺はうまく経済的にやってまして、
うんうん、
新調して作りたいものは新調する、
うんうんうん、
でストックっていう言い方するんですけど、うんうんうん、まあ、今までいろんな映画の撮影で使ってる衣装とか、はいはい、そういうのを今回はそのイタリアから実は借りてきます。
すごいよな。でもこれだけでさ、
うん、
ちょっともう見たいっていう気持ちになってるんですけど、
いろんな椿姫ありますけど、
そうなんですよ、
今回はその年代で椿姫が、
うん、そうです
ね、これ
ね、
オペラファンの人もそうでない人も、
うん、
見たいなオペラ、へ、かっこよさそうやなって思ってると思うんですけど、うん、京都のロームシアターで3月14と、
はい、
16ということで、う
ん、はい、
もうとにかくもう、まあ、東京もあるんですよね、これ。
あ、東京の
声も、3月20、はい、22もあるので、東京ので聞いてくださってる方もおられるかもしれないですが、
うんうん、
まあ、多くは京都関西の人ですから、
そうです、そうです、
もうすぐじゃないですか。
そう、
でもこれもうだから見に行くつもりで今から話を聞いてほしい、ね、
そうなんです、そうなんです。
ぜひ
本当に
ロムシアターでね、うん、やるということなんですが、
はい、
どんな感じですかってさっき聞いてたら、うん、今ちょっと出ましたけど、
うん、
セット衣装のことはちょっと言いたいことあんねんっておっしゃって、
おっしゃってました、
まあ、イタリアで作ってるでしょ、
うん、
それ以外にドイツも絡んでるらしい、
あ、
これはどういう、
まあ本当ね、適材適所といいますか、うん、結果的にそうなってるんですけど、うん、舞台でまあ大きな幕を使うんですけど、うん、それをこう大きな幕って本当例えば18メーター10メーターとかあるんですけど、
そんなに、
まあ、そうなんですよね。で生地の幅っていうのがその想像つくと思うんですけど、
そうですね、
どれだけの幅のこう折る機会があるか、でそれが日本だと6メーターぐらいまでしか確かできないんですけど、うん、ヨーロッパとかだとそれが今言ったぐらいの幅でできるんで、うん、しかもそれにプリントできるっていうのがあって、うん、
すごい技術
から、まあ、手書きの良さももちろんあるんですけど、はいはい、今回はそれをまあプリントしてやりましょうかと、
うんうんうん、
いうことでそれをできるドイツのメーカーに頼んで発注してると。
すごいですね。
でも
これも見たい。
さっき言ったその衣装とね、うんうんうん、それ同じなんですけど、
うんうん、
それぞれこうできるところ、それがすごく得意なところに頼んでるというか、衣装はやっぱりその、うん、ドレスとか男性もののこうテーラードスーツっていうかね、そういうのを作る技術があるイタリアに頼んで、それをレンタルするし、幕はそういうところに頼んでると。
でもな、
でもちろん日本でもそのセットメインのね、セットの大部分は地元、まあここ関西で大阪で作ってます。
だからもう日本人ももちろん大道具うちやから言いながら見れる
日本の方は思っている、
まあ、世界またにかけて作ったけどな、
うん、
まあ、大道具うちやからっていう、
そう
で見ていただけるという
。いや、だから1950年代60年代の椿姫でそんな感じで、
いやいや、
セットが組まれて衣装もそんな感じになっていて、
じゃあほんま僕なラジオ足残念なんやけど、
うんうん、
声だけで感じてもらえると思うんやけど、
深町さんのこと
そう、
うん、
ね、そう、作品見に行きたくなるぐらいかっこいいのよ。
深町、ね、さん本当にね、もう深町さんが何かをビジュアル的に喋られるだけでちょっとね、
そうそう、
オペラって行きたいって思うんですよ。
あ、そうです
か。すごい大事、
あるある、
本当に 深町さんの存在大事ですよね。
もうさっきもう僕打ち合わせでちょっと好きになりそうだったけど
そ
のなんかねそのオペラを、うんうん、まあやっぱりプロデューサーとしてさ、うんうん、オペラっていう世界をみんなに伝えたいっていう思いでね、うん、で映画好きの人にも見てほしいと、
うんうん、
で映画とオペラの、うん、まあ違いもあるし、うん、どうやったらこうオペラに向いてもらえるかなみたいな、
うん、
でも音楽が映画でも大事な役割してるでしょって言って、
うん、
ポソって言わはる
そう深町さんこっから深町さんが言ってほしい、
ね、あの映画でも、まあ、ドラマとかでもそうだと思うんですけど、うんうんまあ、思うのは全部こう人間のねストーリーなんですよね、
うん、
で人間のこう会話があったり場面対話があったり、うん、でもそれがこう一番盛り上がる時ってあの絶対音楽が効果的に使われてるんですよね、ドラマでも映画でも、
うん、
だからそれがこうオペラは全編音楽にこう乗ってる、うん、でもう一個言いたいのはその音楽が今そこで生でライブで演奏されてる、それはねその
贅沢
あのちょうど昨日から、昨日からあこれはちょっとい
いです
矛盾が出てきちゃうかもしれないですけど、リハーサルがまあちょうど昨日から始まってまして、はいはいはい、でやっぱりそういうリハーサルのスタジオに集まってみんなのこう歌声を聞くと、まあ本当空気がこうビシビシこう触れてるような、あのそれある意味この作ってる僕らの特権かもしれないですけど、大ホールで聞く時のもちろんその迫力というかそれもあるんですけど、ある程度小さい空間で、
はい、
あの歌手がこう歌ってる声ってね、なんて言ったらいいか、カラオケボックスでこう声がビシビシくるみたいな、はい、
その伝わりっぷりたるや、
はい、
それはすごいでしょ
うね。
何を言いたいかっていうと、その空気のね、うん、本当にその場で伝わってるのっていうのは一番こう感じるんですよね。
そりゃもうそこでライブでやってくれはるんやから、
まあ、そうそう、だからそのオペラを見に行った時にね、それは本当に感じてもらえることなんだと思うんですよね。
そこがまあ醍醐味でもあり難しさなんですよね、うん、実はね、あのライブだからやり直し聞かないので、
どうしようかな、ラジオの前で倒れてる子いるんだ
か
っこよすぎて、
それがうまくいけば、すごいこうグッとくるものがあると思うんです。
なるほど、
あの正直言うとうまくいかないこともあります。
いやでも演者さんはみんなまたね、中国とか台湾とかいろんな韓国とかでね、オーディションをもうして選ばれた、
はい
ね、本当にすごい方がたくさんいらっしゃって、で若者との交流をねできるようにというね、あのこの音楽塾のポリシーを、
はい、
あの、は
い、
そこはあの小澤征爾さんのその考えですね、
うん、
そのいい音楽を、はい、あのまあ、特にオペラっていうのはその上演するのにすごく手間、うん、暇お金がかかるので、はい、なかなか若い人たちがその経験できないんですね、
う
ん、
なるほど、
でそれを小澤征爾さんが、うん、あの若い音楽家と一緒にやりましょうって、
うん、
で一緒にやるんだったらあのもう国籍も何も関係なく、うん、っていうことでこの音楽塾はそのアジア の、うん、あの各都市でオーディションをして、そういうアジアの若い音楽家も集めてやってるんです。で、まあそれをやることがあの日本人の音楽家の子たちにとっても、うん、いろんなこう刺激になるみたいなんですよね。
普段会わない人たちと一緒にやるんですもんね。
いやそう思うわ。
そりゃ
だからこれ京都で見れるって大きなことですね。
大きいです
本当に。うん、でもう一個ね、
はい、
ずっとやっぱり子どものためのっていうことを、うん、まあ、取り組んでおられるっていうことがあって、今回、うん、打ち合わせ中に、
はい、
えらいことが分かったんですけど、
びっくりしましたよね。これは皆さん本当にお得な情報です。
もうみんな気になってるのチケットのことなんです。まずは取り方なんですけど、うんうん、ロームシアターの方に、うん、あのもうウェブで行っていただいたら、
は
い、まあ、取れるという、
まずはね、
ことなんですけど、
はい、
そのチケットの種類にですよ、
はい、
まあ、子供のためのオペラをやってきたチームですから、
うん、
すごいとなんていうかな、俺はいいなと思いました、
うん、ま、
教えてもらえます
まずはアンダー39歳1万円とかね、は
い
はい、
若手が見れる、
アンダー25歳3000円っていう本当にお得なチケットもありながら、
25歳以下、
はい、はい、25歳以下、はい、
はい、あのまあ、クラシックのお客さん、その割と年齢の高い人がどうしても多いんですけど、
はい、
あのぜひ若い人にも見てもらいたいっていうので、今言ったアンダー39、あの通常のね半額ぐらいの値段、うん、
すごい
で、アンダー25についてはあの3000円、
すごいよ、
まあ、映画とは言わないですけど、まあ、あの気軽に学生でも買える設定にしてます。
で、ね、
でもう一個あの子供のためのオペラっていうのを、その 本物の音楽を、まあ、小さい時に若い時に体験してほしいって、これも小澤征爾さんの考えで、はい、2015年から京都でずっとやってるんですけども、はい、小学校6年生を対象にねずっとやってます、はい、オペラ全部見てもらうと長すぎるので、はい、1時間ぐらいの、場面一つの幕だけとかね、そういうやり方をしてるんですけど、まあ、それをこう続けていて、その見に来てくれた児童の人、うん、それから学校から、まあ、聞こえてきた意見として、うん、一部分見て全部をねぜひ見てみたいっていう子どもがいると、うん、あるよね、でじゃあ小学校6年生一人じゃいけない、うん、あじゃあ親と行こうか、うんうん、で親子で行くときに、まあどうしても大人2人分のチケットを買うと、うん、なかなか手が出ないっていうのもあるの で、ね、あじゃあその頃からもうやっていた U25 っていう値段設定、はい、それをこう生かすつもりで、はい、大人子供セット券っていう形で、子供は子供セあ U25 の金額の設定で買える
3000円、はい
はい、で大人はその子供の隣に座れるように調整をして、かつその本当は A 席、1万、6000円っていうのがあるんですけど、まあそこを隣セットにして、でかつ割安にちょっと買えるようにしましょうというのを今年ね初めてなんですけど、うん、はい、
これはお得。京都は1万4000円
足して1万7000円です、はい、
まあ本当にね見てもらいたいっていう発想です。
これもう打ち合わせ中にもう援助進行が打ち合わせをそっちのけにしてそこら中にお知らせLINE を送り出すっていうね。
これはね、いや25歳までのね、そうそう、まあ、アンダーその25っていう3000円が安いのに、
そうですね、
このお子さんと隣り合わせで2人で1万7000円っていうのは、
はい、
すごいですね。
うん、
子供っていうのを明確にっていうと、うん、未就学じゃな、まあ、なかなか難しい、うんうん、小学校1年生から中学校3年生、
はい
はい、
というわけでリスナーの方で子供が小学校1年生から中学3年生までで今日、うん、あちょっとオペラ見たいなと思った方はもう本当にお得なチケットが、うん、
お得です。
高校生以上はね自分たちで
払ってください、見に行ってくださいというね。いやもうこれまだまだお話聞きたいんですが時間が来ておりましてですね
、はい、
ぜひみんな見に行ってほしいなと思うんです、はい、とても素敵な、
はい、皆さんぜひ。
あと思ったのはその今回公演のね日が、まあ、偶然3月14日16日なんですけど、
はい、
3月14日、ホワイトデーで、うん、誘って来てくれてもいいです。
ぜひこんなホワイトデーでもしプレゼントされたらちょっと嬉しいです。
ほんまですか？
もう
ほんまですか？
こんなことね。
まあそうね。昼公演というかね、14時会場の15時開演、うんうん、2日ともということになってますので、
はい、お昼間なので、
はい、
そんなにねこのオペラ長くないので、オペラの中ではですけどね、はい、気軽に楽しめるかなと思います。
わかりました。もうちょっと調べたい、もうバンバン調べてはると思いますけれどもね、うん、
いや、もうちょっと嬉しすぎます、
うん、まだ見てへんのに見たみたいな感じで、わ、ね、はい、かりました、またお話聞かせてください。
はい、ありがとうございます。
もう一度名前お願いします。
小澤征爾音楽塾の、プロデューサーをしています深町でした。
本日ありがとうございました
。ありがとうございました。
サウンド版半径500メートルFM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
お風呂の新習慣フットグルーバー、足指ピカピカ、足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックの焼肉といえば文豪でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく、噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車大体何でもあるよ。
あっという間にエンディングでございます。はい、もう今日もね、ゲストの方も面白かったしね、
はい、
3月になって、はい、だんだん春ということでございますけど、
そうですね、
はい、
はい、
まあ、皆さんの周りにある春もね、うん、お便りでぜひ送っていただきたいという感じでございます。そうですね、
本当にテンション上がりますよね、
本当
いっぱい送ってくださると、
番組では皆さんからのお便りをお待ちしております、はい、メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしています、
はい、
サイン付きで送らせてもらおうと思っております、うん、あと園長さんがもう一つ出しておられます半径 5m も希望の方、うん、欲しいと書いていただいたら送ってくるかもしれないということらしいです、はい、どこに送ればいいですか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、玉由良、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。500m